恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちはこれまで創世記からアダム・イブ・アブラハム・ロト・ノア、出エジプト記と民数記からはモーセ・アロン・バラムの弱さと失敗について見てまいりました。神様が初めに作られた人間アダムとイブ以来、人はその数を増やし、その中からイスラエル民族が現れました。神は彼らと共に歩み、彼らを通して人の歴史に介入されました。そのイスラエル民族に対して、神はかねてからカナンという乳と蜜の流れる地に導かれるという約束を彼らとなさり、モーセはその地を目指しました。しかし彼自身その地に入ることができず、彼の後を継いだヨシアがそのカナンの地を征服しました。ヨシアはイスラエルの民を治め、カナン入国とその地の領土確保をしつつ、この土地のもろもろの神々と決して妥協をするなと民に語ってきました。そのような意味で彼は常に危機感を持って民に注意を促し、彼らを励ましてきたリーダーでありました。彼が厳しい言葉を語り続けたということには、そうしなければイスラエルの民は滅びてしまうという危機感をヨシアはこのカナンの地で見聞きしていたからです。カナンに住むことにより、彼らはそれまでの荒野を転々とする移動する生活から、一つところに定住する農耕生活へと変わっていき、農耕をするからには豊作が求められ、彼らはカナンにもともといた先住民の農耕報告を取り入れていきました。しかしそれはイコール、その先住民の農耕の中心にあったもろもろのまじないや人の手で作られた神々を生活の中に受け入れるということであり、やがて彼らは偶像崇拝へと陥っていきました。豊穣の神、豊作の神々というのは常に多産、多く生む多産と結びついており、それは性的な堕落への入り口となります。この世界にはいくつかの文明が起きましたが、それらが崩壊する前の兆候として、歴史学者が口々に指摘していることは、この状態化した、この性的な放縦と堕落が至るところで起きていたということです。先々週お話ししましたように、イスラエルは、どうぞ覚えてください。武器を備えた敵には対抗できましたが、モアブの女の誘惑に打ち勝つことはできなかったのです。そして時代は変わり、今日見ていきますところは、そのヨシュアも世を去った後のことで、その時代について知識はその頃、イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に正しいとするところを行っていたと記しています。自分の目に正しいこととは、頼もしい言葉として聞こえますが、実際のところこの言葉が成立するためには、自分の目に正しいことが本当に正しくなくてはならないのです。自らこそが正しいと各々が主張する者たちが互いの平和を保つことはできないのです。なぜなら、 私たちの目に正しく見えることが、必ずしも他の人の目に正しいものとされることはないからです。すなわち、自分の目に正しいということは、結局のところ、自分が願うこと、自分がしたいことだからです。現在私たちの世界では、この自分の目に正しいことのせめぎ合いがなされています。自分の目に正しいと思われることが、熟慮、検証されることなく、すぐにインターネット上につぶやかれます。そのつぶやきは瞬く間に世界に伝えられ、ある者はそれに賛同し、ある者はそれを攻撃します。インターネットに限らず、私たちは家庭、路上、職場、スーパーのレジで、互いに自分の目に正しいことを主張し合い、そこが修羅場となってしまうということは、決して珍しいことではありません。このような意味で、知識の時代も、今も何ら変わりはないのです。こうしてイスラエルの民は、カナンの地にあった神々世俗文化の中に埋没していくようになりました。そしてもはやこれ以上落ちることはないだろうというほどに最悪の状態に彼らは陥っていったのです。まさしくそれはイスラエル民族が失われるか、あるいは存続するかというような危機的な状況でありました。彼らはこれからのち長い間、この自分の目に正しいことに従い、あるパターンを繰り返していきます。すなわち、信仰を捨て、異教の偶像礼拝に陥り、外敵によって力を失い、落ちるところまで落ちて、そうなってからまた神に助けを求め、神は彼らを憐れみ、再び立ち上がっていくというパターンで、そのような中で神は、裁き、塚さという者たちを起こし、このイスラエルを守ろうとされます。聖書の史式には、そんな裁き塚さが14名出てくるのです。裁き塚さとは、一時民の先頭に立ち、イスラエルを守り、まとめるために生きたリーダーでした。その傾向として、裁き塚さがいる間は彼らは比較的に安定しているのですが、彼らがいなくなるとイスラエルはまた世と妥協し、神を捨て、偶像礼拝とそれに伴う生活習慣に同化していき、それにより彼らの生活そのものがまたどん底に落ちていくというようなことが実に400年もの間繰り返されていきます。今日はその裁き塚さの中、サムソンという人にフォーカスしたいと思います。サムソンの生涯の始まりは祝福されていました。彼の母親は妊娠中も禁煙な生活をするように命じられ、サムソンは母の胎にいる時からすでにナジル人、これは神に身を捧げた人という意味ですが、そのナジル人としての胎教を受け、生まれるとすぐにナジル人として養育され、頭に髪にカミソリを当てることや、ブドウの実から産するものを食べることを禁じられながら育ち、母の胎にいる時から使命が与えられていました。そう、彼はペリシテ人の手からイスラエルを救うことがその生涯の使命であり、彼は20年の間、イスラエルを導くものとなります。実際、サムエルが生まれた時、イスラエルはペリシテの支配のもとに屈しており、その期間は40年続いていました。その子は成長し、主は彼を恵まれたとあるように、サムソンの生涯は順風で、主の霊は早くも彼の上に臨んでおりました。彼は特に特別な腕力という、怪力という賜物を与えられていました。それは人よりもちょっと力持ちというものではなく、圧倒的な腕力でした。 あのサムソナイトという旅行カバンのメーカーがありますが、その名前はこの強いサムソンのように、あれでも壊れますけどね、私のサムソナイトいくつか壊れたんですが、こんなこと言っちゃいけないですけど、少々のことでは壊れないというところから来たと言われています。あるブドウ畑で、ある時ブドウ畑で獅子が彼に向かってきた時、主の霊が激しく彼に臨み、彼はその獅子を引き裂いたと聖書は記しています。彼を捕らえようとする者が綱でどんなに固く彼を縛っても、主の霊が激しく彼に臨むと、彼の腕にかかっていた綱は焼けた雨のように、雨布のように溶けました。彼はロバの顎骨を持って一千人を打ち負かし、多くのペリシテ人に取り囲まれても、いつもたやすく彼らを打ち負かしたと聖書は書いています。そう、それは神がサムソンに与えた特別な力でした。彼の上に力強く神の霊が臨みますと、彼はおよそ考えられない腕力が与えられました。それは普通の人には持ち得ない怪力であり、それをもって敵を打ち負かしました。まさしくその様は超人。しかしそれは彼の腕力に臨むものであって、彼は自らの心を整えるということはありませんでした。そうです。彼には自分を制することができないという欠点がありました。多くの敵を圧倒的に打ちますかますことはできても、自らの心をコントロールすることはできなかった。箴言はこのような人について二つのことを書いています。自分の心を治める者は、城を攻め取る者に勝る。自分の心を制しない人は、城壁のない破れた城のようだ。言うまでもなく、腕力、財力、知力、どれもそれらの力の司令塔がある心がコントロールしなければ、その力が大きければ大きいほど、その影響力が大きければ大きいほどに大きな災いとなります。勝つか負けるかの真剣勝負の世界に生きているプロスポーツ選手やビジネスマンにしても、その世界での連戦を経て最後の敵は自分自身だと言います。そうです。それは自分の心をいかに治めるかという戦いなのです。旧約において神の霊はしばし選ばれた人に臨まれました。このサムソンにも神の霊が臨んだと詩式は記しています。しかし興味深いことに、その霊の臨み方は新約聖書に記されているそれとは少し違いました。私たちは新約聖書の使徒行伝において約束されていた聖霊が人々の上に臨んだことを知っています。しかしその霊の臨み方はソロモンに注がれたものとは違いました。そうです。旧約において神の霊は主に外なる人に臨み、新約の霊はその人の内なる人に臨みました。故にサムソンもその外なる力により、神の霊が臨んだ時に怪力が与えられ、敵を打ち負かしました。しかしそれは内なる人に臨んでいないので、彼は何度も失敗しました。そうです。彼の内なる心が取り扱われ、その心が変えられることがなかったからです。 言うまでもなく、今の時代を生きる私たちに必要なのは、この内なる人に望む霊であり、私たちはそのことにより自ら与えられている外なる力を正しく使うことを知ることができるのです。しかし私たちは外なる力を受けることばかりに関心を寄せます。しかしそれは内なる聖霊の力を伴っていなければ、サムソンと同じように害となりうるものなのです。サムソンは怪力を持っていましたが、自らの心で制することができないものを抱えていました。それは異性に対する情欲でした。彼はそのことに関してはもう全く無力だったのです。彼はその怪力を持っていかなるものも制することができましたが、自らの心を制するためにその怪力は何の役にも立ちませんでした。彼はペリシテ人からイスラエルを守るという使命が与えられていたにもかかわらず、こともあろうか、その宿敵ペリシテの女に心惹かれ、彼女を妻としました。宿敵を妻とするなどは本来ありえないのですが、自らの怪力に頼り、自分がしたい放題をしてきたサムソンは、その女性に対する燃える情欲に躊躇なく従いました。彼はこのペリシテの女との婚礼の場で招待した客たちに謎かけをします。しかし彼らはそれを解くことができず、最後にはこの妻にせがまれてその答えを明かしてしまいます。そのことで腹を立てたサムソンは実家に帰ってしまい、残された妻はその婚宴に来ていた花婿付き添い人、今日のベストマンの妻となり、彼はその式の日に新妻を失います。このようなことは常識では考えられないことですが、ペリシテ人の慣習の中では普通になされていたことのようです。サムソンの目に良いと思われた土地というのは、そのような場所だったのです。そもそも獅子としての本来の働きとは、神の言葉を持って民を養い、導き、悟し、励ますべきなのですが、サムソンが民に神の言葉を語っているようなことは、聖書の中には何も記録されておりません。ただ彼の感情により激しく用いられるその腕力だけが聖書には記録されています。しかし、腕力だけで民を導き、彼らの心を変えることはできない。人が変えられるためには、具体的な指針、すなわち言葉が必要なのです。妻を失ったサムソンは後、今度は、デリラという娼婦に情熱を注ぎます。サムソンがおりましたガザは、ペリシテの町で最も南に位置する町です。そこはエジプトとメソポタミアを結ぶ交通の要所で、遊女がたくさんいたようです。サムソンはどうしてこんなところに来たんでしょう。おの神を置いて、よしとしているところ、そこは時に自分の願望が現れる場所です。まさしくサムソンも、自分の目に正しい、すなわち自分のいたい場所に身を置くことを良しとしていたのです。なぜならサムソンが彼女たちを求める思いが、その心にそもそもあったからです。御言葉を語らないということは、彼自身も神の言葉に近いもので なかったのでしょう。そうなりますと、私生活の指針となる基準というものが失われますが、彼は遊女で満ちている町に身を置きながらも、そのことに対する危機感というセンサーが壊れてしまっていたのでしょう。力ではサムソンにかなわないことを知るに至ったペリシテ人は、遊女デリラのもとに行き、どうしたら彼を捕まえることができるのか、サムソンから聞き出すようにと、報奨金の約束とともに裏工作をします。デリラは手を変え品を変え、どうにかしてサムソンから聞き出そうとしますが、なかなか彼は真実を話さず、彼は三度彼女を欺きますが、最後に彼はその情愛に負け、すべてを打ち明けます。そう、彼の力の源は、幼い時からカミソリを当てることがなかった挑発にあり、それが失われると、彼の怪力は失われるのです。今日も女性を政府の要人に近づかせてスキャンダルを起こしたり、必要な機密情報を得ようとする策略があり、それをハニートラップ、甘い罠と呼んでいますが、サムソンもこのハニートラップにかかりました。女性に弱いサムソンは、金銭に弱いデリラによって騙されました。しばしば私たちの弱さは、誰かの弱さともつれ合い、そこに問題が起こります。彼は結局この遊女デリラの情に負け、自分の弱点を彼女に話してしまい、デリラは無情にも彼が眠っている間にその髪を剃り落とし、力を失って普通の人となったサムソンは、やすやすとペリシテに囚われ、縄に縛られ、目をえぐり出されてしまう。彼は圧倒的な強さを持ちながら、ペリシテの前に敗北しました。圧倒的な腕力はサムソンの自信となっていました。しかしそれゆえに彼は、自分のこの力さえあれば、そもそもその力もすべて神が彼に与えたものなのですが、いつだってペリシテは倒せると考えるようになりました。もう誰の助けも必要としない、自分一人でできると考えました。ゆえに詩式を読みましても、サムソンには彼をサポートする人は一人もなく、祈りの支援者もいません。主にある兄弟姉妹、私たちが教会の集会に来るのは、このためでもあるのです。自らのために祈ってもらう、また誰かのために祈る、そして本当に私たちのことを考え、祈りを持ってくれる人から、信仰のアドバイスを私たちはいただくのです。サムソンは敵を制することはできましたが、自分を制することはできませんでした。故に彼に与えられている怪力を主のために用い切ることができませんでした。いな、その怪力は彼を傲慢なものにしました。このように神から与えられている良きものが、あだとなることがあるのです。そうです。それは彼の心が主の前に取り扱われることがなかったからです。そここそが彼を動かす、彼の人生を導く司令塔だからです。私たちはサムソンに限らず、これまで聖書の中で失敗してきた人たちを取り上げていますが、そこには意味があります。コリント書はその理由としてこのようなことを書き残しています。これらのことが彼らに起こったのは、 他に対する警告としてであって、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためである。だから立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよい。そうです、サムソンの失敗がこのように聖書に記されているのは私たちのためであり、そこから私たちはどうあるべきかを学ぶのです。パウロはコロサイ書において、私のうちに力強く働いているお方の力により、苦闘しながら努力してと書いています。そうです。パウロもここで力について書いておりますが、それは彼の心に働くキリストの力です。その心に力強く働いている力により、彼は日々苦闘しながら努めて生きているという。初代の教会が立て上げられていくにあたり、神はイエスの弟子たちに聖霊を約束され、聖霊が彼らに注がれました。五旬節の日が来て、皆の者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたように、音が天から起こってきて、一度が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。そうです、彼らはその時、外なる力が与えられたのではなくて、彼らは内側から聖霊に満たされ、様々な言葉を語り出しました。その言葉を持って、そこから彼らは世界各地に出て行き、福音を伝えました。彼らのうちに臨んだ聖霊により、彼らはどんなに迫害を受けても、力強く福音を語り続けたのです。私たちは、どうしても、外なるものに、目を注ぎます。腕力、軍力、財力、知力、これらのものは今日私たちを引きつけます。しかしこれらのものが私たちに有益になるか否か、それは一つのことにかかっています。すなわちそれはその力を委ねられた、用いる、その司令塔である、私たちの心なのです。聖書は、その私たちの心を、上から下から照らし続けるものです。主にある兄弟姉妹、このことは、年に一度のチェックアップによって管理できるような類のものではありません。週ごとの礼拝、集会、そして日々主との交わりにより聖霊に満たされて生きるときに、私たちは神様から委ねられているものを本当の意味で、本当の意味で正しく使うことができるのです。お祈りしましょう。天皇父様、聖書が書き残しているように、人はこれまでその多くの知恵知識により私たちの環境を変え、さまざまなものを作り出し、確かに私たちの生活はかつてよりは豊かに便利になりました。しかし聖書の光に照らし合わせてみますときに、私たちの心は未だもってあの獅子の時代と何ら変わらない、そのことを私たちは今朝確認しました。あの時代、多くの人が自らの心に正しいと思われることをしていたとあるように、この傾向は今日、まさしく私たちの世界の主流となり、 あたかもそれこそが人間にとって最も大切な自由であるかのように私たちは生きております。しかし実際そのことこそが私たちの間に起きている諸々の問題の根源です。なぜなら私たちが自ら正しいと思うということは決してすべてあなたの前に正しいものではないからです。主よどうか、まず私たち謙虚にこのことを認めさせてください。そして願わくばゆえに、あなたを見上げるものとしてくださいますように。あなたの御言葉によって養われ、あなたの御言葉を我が足の灯火として、この地上の生涯を全うすることができるように。あなたがすでに私たちに与えられているものを本当に最大限に用いるためには、そんな私たちの心が必要です。どうか神様、私たちの心を整えて、私たちに幸いな生涯を歩ませてくださいますように。アブラムに約束されたように、あなたこそ祝福のもといとなるんだと、語りかけられたあの言葉が、私たちの人生にも、成就することができますように、どうぞお導きください。ここに、教会があります。この教会、私たちの母国語で、聖書の御言葉が語られます。どうかこの機会を逃すことがないように、貪欲に主あなたの御言葉にしがみつき、我らの心を整えてくださいますことをよろしくお願いいたします。お一人お一人の心にある祈りと願いに合わせ、我らの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。